長と題して宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいまヨハネの黙示録19章の1節から10節までをご一緒にお聞きしました。このところにはハレルヤという大変力強い賛美の声が繰り返し湧き上がっています。で、先に聞いた18章のところでは神様を抜きにして生きようとする勢力の象徴である大バビロンの都が倒れて滅んでいく、そういう様子が語られていました。で、その最中、この19章で賛美の大合唱が湧き上がります。4回繰り返して聞こえてくるハレルヤという言葉で、このハレルヤというのはヘブライ語で主は褒めたたえられよっていう、そういう意味の言葉ですが、この賛美の言葉が響く中に、これまでヨハネに示されてきたすべての事柄がまるで大きな川の流れのように渦を巻いて流れ込み、一切が一つに合わされていきます。今まで聞いてきたこのヨハネの黙示録の中では、竜や4匹の獣に代表される神様に逆らう勢力が盛んに活動している様子が語られていました。あるいはそういう勢力によって地上の教会が激しく攻め立てられている、教会の人たちが大変苦しんでいるという様子も語られていました。で、さらにはそういう勢力の上に臨む神様の怒り、裁き、そしてその裁きによる滅びということが語られていました。で、今そういった一切の事柄が4回繰り返されるハレルヤという力強い合唱の中に渦を巻いて飲み込まれていきます。で、ここでこういうハレルヤという賛美が突如として湧き起こっている。で、これはいかにも唐突なことのようにも感じられます。前回聞いた18章では非常に暗い恐るべき裁きの情景が語られていました。ところが今この19章になると非常に大きな喜びの歌、賛美の声が湧き上がります。前回聞いた18章と今日聞いている19章、ちょっと読むと結びつかない、そう感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかしだからといってこれがおかしいなどと私たちが言うことはできません。聖書はこのところで私たちが生きているこの世界の歴史というのは最後にこういうゴールにたどり着くのだということを告げているんです。先の見通しがつかずにいつでも謎めいていて、いつもはっきりした解決というものがつかないように思える私たちの世界の歴史です。しかし途中はそんなふうに見通しが効かないとしても、しかし最後にはここに聞かれるようなハレルヤという大群衆の声が響き渡る、そういう終わりに向かって私たちの歴史は今進んでいるのだ。聖書はここでそういうふうに語っているんです。そしてそれはただこの世界の歴史がそうなっているというだけの話ではありません。この歴史の中で生きている一人一人の人間、ここにいる私たちも含めてですけれども、すべての人の人生もまた最後にはこのハレルヤという言葉の中に飲み込まれ合わされていくことになります。 世界の歴史というのはその内側に一人一人の人間の歩みも人間の営みも含んでいるからです。たとえ今日の生活で見通しが利かずにさまざまな困難や問題があるとしても、私たちが本当に得体の知れない悩みや苦しみに覆われているとしても、やがて私たちの人生の歩みにはこの力強い賛美の言葉が聞こえてきて、そして私たちが自分自身の口を通してこの賛美の言葉に声を合わせる時が来るのだ。聖書はそう告げています。でさて、しかしこの19章でそんなふうに賛美の声を響かせているのは一体どういう人々でしょうか。一節と六節のところでヨハネは大群衆の大声のようなもの、また大群衆の声のようなものを聞いた、そう言っています。でしかし実はこれ少し注意して読むとです、この一節の大群衆と六節の大群衆同じではありません。一節の大群衆は天上世界で賛美をしています。一節読むとこう書いてあります。その後私は大群衆の大声のようなものが天でこういうのを聞いた。六節は違います。六節は地上の群衆のようです。私はまた大群衆の声のようなもの、多くの水のとどろきや激しい雷のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主が王となられた。一節の大群衆と六節の大群衆違うんです。天の群衆と地上の群衆、そういう二つのグループがここに出てきます。言ってみると天と地と両方にコーラスグループがあるようなものです。しかし二つの群衆が歌ってるんですけれど、それでいてこの両方の賛美は分かちがたく一つに合わされています。この二つのグループはお互い息を合わせるようにして愛こうして賛美をしています。一方が賛美の歌声を上げるともう一方もそれにこだまして響き返す、そんなふうな賛美になっています。一方の大群衆がハレルヤと言って神様を賛美し始める、するともう一方の大群衆がそのカウンターパートを歌うみたいにハレルヤというふうに声を合わせるというふうになっています。天上の世界で神様の皆が高く褒めたたえられているだけではなくて、地上においてもまた神様の皆が晴れやかにたたえられるというふうになっています。で、その歌い出しは地上から始まるのではありません。天において神様の永遠の世界のもとで大勢の群衆が賛美をする、それが最初です。一節です。その後私は大群衆の大声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のもの。天上の出来事ですから、普通ならばこれはヨハネの目には見えないもののはずです。しかし不思議なことにヨハネはこの時どんな人たちがこの賛美を歌っているのかを見ています。四節のところにヨハネが見た姿が記されています。そこで24人の長老と四つの生き物とはひれ伏して玉座に座っておられる神を礼拝していった。アーメン、ハレルヤ、 ヨハネが見たのは賛美の声を上げている大群衆全体ではなくて、あくまでもその一部に過ぎませんけれども、しかしここに出てきている24人の長老と4つの生き物というのはすでに4章のところで登場してきています。この人々あるいはこの生き物というのは生ける神様のそば近くにあって招かれ仕えている、そういう無数の人々を代表しています。天上の世界、私たちが普段見ることができない遥か高みにあって、神様は孤高の存在でいらっしゃるのではありません。無数の人々が神様を取り囲んで盛んに賛美をしています。神様は誠に慈しみ深く、天上の永遠の世界においても私たち人間と共にいようとしてくださいます。24人の長老というのは神様の御そばにいて招かれ救われている無数の人たちの代表、あるいは一種の代理人といってもいいような人たちです。で、この24人という数は、ね、おそらく意味があります。イスラエルの神の民というのは12部族というふうによく言われましたけれども、イスラエルの12人、ヤコブの12人の子供たちから始まっています。で、その12部族、それから新約聖書に来ると新しい神様の民、新しいイスラエルの民というのが現れますが、これはイエス様の十二弟子が始まりになります。ですから旧約の十二人と新約の十二人と合わせると24人になるわけです。そしてその24人の背後には旧約の時代にも新約の時代にもまたがって、あらゆる時代あらゆる民族の間から神様の民として呼び寄せられ招き寄せられている、そういう無数の人たちがいます。ですからこの24人の長老というのは自分自身と思っている人が24人いるというんじゃないんです。そうではなくて神様が招いておられる無数の人たちを背後に従えている、その人たちの代理として神様の前に立っている、そういう24人ということになります。で、この人たちは天の群衆ということですから、地上の生活をすでに終えた人たちということになります。今生きている私たちに先立って生きて、そして地上の生活をすべて歩み終えて神様の身元に召された、そういう人たちです。ですからおそらくヨハネはこの時その一人一人の顔を注意深く眺めていけばです、そこに見知った懐かしい顔を見たに違いないんです。私たちは今日この天の群衆の顔を一人一人眺めているわけではありませんけれども、しかしもし私たちが天上で盛んに神様を賛美している、そういう群れの姿を見ることができるならば、おそらくそこに私たちの間にいて親しく礼拝を捧げて召された方々の顔を見出すことができるに違いないんです。私たちの間から肉親が取り去られたり、あるいは親しい信仰の友が取り去られたりすると、私たちはその後に大きな穴がぽっかり開いたような寂しさを覚えます。しかし実は地上の生活を終えた人たちというのは決して死んでいなくなるわけではありません。地上の生活を終えると私たちは永遠の世界に移されて、そしてまっすぐに神様を賛美し感謝を捧げる、そういう生活に移されていくんです。そして実はそれが私たちの地上の信仰生活の完成された姿です。生きていることと神様に感謝して神様を褒めたたえることというのは実は全てが完成される永遠の世界では一つに合わされているんです。 今この地上の世界で私たちはなかなかそうはいかないかもしれません。神様を賛美するために教会にやってくる、ここで賛美歌を歌い、お祈りを捧げて神様を賛美している、その時は自分としてはまっすぐ神様に向かっているつもりでいるかもしれません。しかしまた地上の生活の中で私たちはしばしば神様を忘れて神様抜きで生活をしてしまう時もあります。そういう時に私たちはふと気がついてしまったって思うに違いないんです。自分は神様に愛され、神様に支えられ生かされている人間のはずなのに、神様のことを忘れて生きてしまった、そういうふうに思ってしまったと思いながら、やっぱり教会に行って神様を礼拝しようって思うに違いないんです。しかしそういうふうに地上の生活を歩んでいって、一番最後まで歩んでいって完成されるとどうなるか、私たちが生きていること、それはすっかり神様の保護のもとに置かれて、そのことを確信して本当に神様ありがとうございます、この私はあなたによって生かされあなたを賛美いたします、そういう生活に完成されていくんです。永遠の世界で命に召された人たちはひたすら神様を称えています。そして神様を称えるそのことによって、実は人は自分が本当に生きているんだということを知らされていくんです。神様を褒めたたえる賛美、それはそうするように強制されて出てくるものではありません。動員された人たちが無理やり自分たちの指導者をたたえる、そういう光景を時々私たちは見せられることがありますけれども、しかし強いられてする賛美というのは本当の賛美ではありません。本当に賛美をする、本当に褒めたたえるというのは、実はその褒めたたえているその本人を根底から動かす、そういう力に動かされて起こります。私たちは賛美歌を歌いたいと思うときに、歌わなきゃいけないから歌うというふうでは多分ないと思います。神様がこの私を守って導いてくださっている、そのことを思いながら本当に心を込めてその歌詞を深く味わいながら、本当にそうだと思いながら私たちは賛美歌に声を合わせているんじゃないでしょうか。誠の賛美というのはそこで何らかの力強い確信が働いている、私たちはそこで賛美している言葉が本当だって思いながら賛美をするんです。まさにこの天の大群衆の賛美はそうでした。天の大群衆はこの地上にどんなことが起こっているかということをわきまえて、そのことで神様を褒めたたえています。一節と二節のところで天上の群衆はこんなふうに賛美をするんです。ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のもの、その裁きは真実で正しいからである。みだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女になさったからである。天上の信仰者たちは大淫婦というものが象徴する勢力がどんなに強い力で地上の人々を誘惑するかということをよく知っています。自分たち自身この地上にあったときはそういう誘惑に悩まされ苦しめられ続けてきたからです。しかし今天上において見るならば、実はこの地上で悩まされ苦しめられる、そのことにすでに決着がついています。そして天に挙げられた人たちはそのことに感謝して盛んに賛美を歌っているんです。で、そういう賛美、天上の賛美に導かれるようにして地上からも大きな賛美の声が聞こえてきます。ヨハネは 最初に聞いた天上の賛美の歌声に加えて、それに応える地上の賛美の大合唱の声も耳にします。6節のところです。私はまた大群衆の声のようなもの、多くの水の轟きや激しい雷のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主が王となられた。このヨハネの黙示録の言葉を最初に聞いた初代教会の人たちは一体どんなふうにこの言葉を感じただろうと思います。ヨハネの生きた時代、地上の教会というのは誠に危機の中にあります。ヨハネ自身が信仰の家に島流しという目に遭っていますけれども、当時の教会というのは迫害され圧迫されて、人間の目には風前の灯火に見えるようなそんな群れでした。大群衆が声を合わせるなんてことは地上の信仰生活の中でまず目にすることはできなかったんです。私たちが今日ここでこの礼拝堂の中で数人集まってここで賛美の声を上げていますけれども、初代教会もおそらくこのような形で礼拝を守っていたものと思われます。しかし何世紀にもわたって神様が忍耐され持ち運ばれるその教会の歴史というのはやがて実を結ぶようになります。30倍60倍100倍もの実を結んで、初代のキリスト者たちが涙を持って蒔いた種が実を結ぶようになります。そういう信仰による将来を実はヨハネはここで垣間見せられているんです。ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主が王となられた。地上では今まだそんな風になっているわけではありません。しかし主が本当に王としてこの世界の上にお立ちになる、そういう賛美を地上の群れが盛んに上げている姿をヨハネは見せられるんです。世界史の中ではやがてこういうことが事実になる時が来た、そのことを私たちは歴史から聞かされる場合があります。ローマ皇帝のコンスタンチヌスがキリスト教に改宗をする、そして当時初代教会を苦しめていたローマ帝国が実はそのそっくり帝国ごとキリスト教の国になった。私たちはそれは古い昔の話として聞きますけれども、しかしヨハネはまだその時代より前に生きてるんです。そうなるのはヨハネが生きた200年ほど後のことです。しかしヨハネがこの時まだ全然そうなってないのに、私たちの主が誠に王となった、そういう賛美を聞いた、それを書き留めているということは、今日本で礼拝をしなければいけない私たちにとってなんと希望と勇気を与えてくれることだろうか、そう思います。私たち日本のキリスト者もこの国にあって少数者です。しかしたとえ統計上の数字がどうあろうと、あるいは地上の教会がどんな困難の中に置かれていようと、地上の教会というのはあらゆる民族、あらゆる国家、あらゆる国語からなるハレルヤという賛美を共に歌っているんです。私たちがここで神様を賛美しているこの賛美の声というのはこの部屋の中だけで消えてるんじゃないんです。世界中至るところで本当に無数の人たちが同じ神様を見上げて、みんなで同じ神様を賛美している、そういう賛美の声を上げながら 本当に私たちの主がこの世界の王となり全て治めるようになる、そのことを楽しみに仰ぎ見て私たちは賛美の声を上げます。そしてそういう中で行われる証の技はどんなに小さな技であっても、それが真実であれば決して虚しくなりません。私たちが深い嘆きを持って、本当に困難の中にあってどうして思うようにならないのか、辛い気持ちでありながらしかし祈りを持って行う一つ一つの技というのはきっと実を結んでいくことになります。人間の思い通りにはならないかもしれません。しかしその一つ一つの行いが本当に真実に神様の前に行われることであれば、神様がきっとそれを用いて取り上げてご自身の御業に加えてくださるんです。でところでこの地上の賛美の声には天上の賛美の声と比べると独特なところがあります。この地上の賛美というのはただ喜ばしい勝利を確信してハレルヤと言っているだけではありません。地上の大群衆の賛美の声は7節8節でこんなふうに叫んでいます。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い麻の衣を着せられた。この麻の衣とは聖なる者たちの正しい行いである。子羊の婚礼に招かれたということが歌われているようです。でこの結婚というのは神様の愛に生きるその技の完成を表しています。聖書の中ではしばしば神様と人間との関係が結婚になぞらえられる、例えられる場合があるんです。ここに歌われていること、それは地上の教会が滅びることのない神様の愛によって主と一つに結ばれたいという、そういう切なる願いを表しています。神様と本当に一つに結ばれたい、したがって地上の教会は心を尽くし魂を尽くし力を尽くして主を愛する、そういうふうに歌うんです。それが地上の教会の神様を賛美する内容です。そしてそれが十字架に示された神様の愛に応答して生きる地上の教会の賛美の内容でもあります。地上の教会は主イエスキリストを通して示された、あの十字架によって表された神様の愛に応答するようにして、あの神様の愛を見上げながら私たちも愛の技に励んで歩んでいく、そういうところがあるんです。しかしそういうふうに神様の愛に応答してその神様の愛に結ばれて生きるというのならば、そこに生きている一人一人というのは現に目の前にいる、自分の目の前にいる兄弟姉妹の一人一人お互いに愛さないでどうして主を愛するということができるでしょうか。ここでは花嫁に迎えられた教会が輝く清い麻の衣を着せられたのだ、そういうふうに言われています。そしてこの麻の衣というのは聖なる者たちの正しい行いであるというふうにも言われています。主イエス・キリストという方を通して私たちには輝く清い麻の衣が与えられているんです。新約聖書の他のところではキリストをまとうという言い方もされることがありますけれども、地上の教会はイエス様という方を通して与えられた一つの装いをその身にまとうことを許されているんです。ですから 聖なる者たちの正しい行いと言われていますが、これは地上の人間たちが自分の頭で考えて自分が正しいと言って行う、そういう行いではありません。この衣は自分から来た、自分で調達して自分で身につけたと言われているんじゃなくて、着せられたんだというふうに言われています。すなわち主イエスキリストの十字架の出来事によって私たちの前に差し出された、神様の愛を私たちは着せられて、そしてあの十字架の上を見上げながら自分自身が装われて歩んでいくようになるんです。十字架の上を見上げてイエス様の愛に突き動かされるようにして、私たちはこの地上で本当に正しい愛の行いを行っていくことができるようになります。自分からは愛することができない、そう思う人であっても、イエス様がその相手を愛してくださっているからこそ、私たちはその相手を愛するものへと変えられていくんです。私たちにとっては自分の相性のいい相手、自分が好きな相手しか愛せないって思うかもしれません。それが人間の愛です。自分の気に入らないものや自分の好みでないものはどうしたって愛さない、そういう癖のある愛を私たちは持っていますけれども、しかし神様は一人一人お作りになった方として、どんな人も愛しておられます。そしてイエス様はそういう神様の愛の心をよくご存知で、ご自身もまたそういう愛を持って十字架に向かって行かれたんです。生徒たち、教会に集う人たちはそういうキリストの愛を示されながら自分たちのありようを清い衣でまとわされて歩んでいくようになるわけです。ヨハネはこの日、そういう誠に壮大な力にあふれた賛美の様子を示されました。ヨハネはこういう幻を示されるともはやいても立ってもいられなくなります。ひざまずいてひれ伏して、そして自分の前に示された本当にこの壮大な2つのコーラスグループの前にひれ伏したいという思いにとらわれるんです。実際にヨハネはひざまずいてひれ伏したんだというふうに10節に語られます。しかしヨハネがそうしているとそれを途中で止められたんだというふうにここに言われます。なぜ止められたのか、10節にこう言われます。私は天使を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると天使は私にこう言った。やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ、イエスの証は預言の霊なのだ。天使も神様に作られた被造物に過ぎない。だから自分を拝むのではなくて神様を拝むように天使は教えます。神様に作られた者たちは作られた者同士で正しい道を教え合うことができるんです。私たちもそんな風でありたいと願います。天使がヨハネにここで告げた通りに、私たちも神様だけを礼拝するのだ、そのことを自分自身も教えられながら、またお互いにそのことを伝え合うものとされたいと願います。神を礼拝せよ、ヨハネに語りかけられたこの言葉というのは、実はヨハネを超えて今日ここにいる私たち一人一人にも語りかけられているんじゃないでしょうか。あなた他のものを拝むんではない、 他の者に心を寄せ、より頼むのではない。ただお一人の神様だけを礼拝しなさい。それ以外のものは神ではないのだ。そういうふうに聖書から聞かされているのではないでしょうか。神様は今日、私たちがそんなふうに神様のことを讃えて生きることを望んでくださっています。生きること、神様のみを賛美すること、そして愛すること、それが私たちに求められています。私たちが十字架の上を見上げながら、そういう生活を心がける、その時に私たちの間からも力の限り喜びに満ちた賛美の声が生まれるに違いありません。私たちが本当に心から喜んで、また確信を持ってハレルヤ、そういう言葉を語りながら歩んでいく、そういう営みが生まれるに違いありません。願わくはそのような幸いな生活を過ごさせていただきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、今まで聞いてきた黙示録の中で、本当に暗く寒々しく、さまざまな力に翻弄されながら地上の教会が圧迫されていた、そのような最中にあって、あなた抜きで全てを行っていこうとする地上の勢力が次へ滅んでいく、その最中に突然、本当に晴れやかな明るい晴れるやという言葉が湧き上がっていることに驚かされます。このようなことが本当にあるのだろうかと思いもしますけれど、しかしあなたは、私たちが最後には確かにこうなるのだと聖書を通してお語りくださいますから感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたの大きな栄光に照らされて、今この地上の生活を歩んでいることを覚えることが許されますように。今この地上ではなお、さまざまな信仰の戦いが続けられていて、私たちは与えられた日々の生活の中で、時に疲れ果て、希望も信頼も失い、何により頼んでいいのかわからなくなってしまうような、惨めなざまになってしまう時があります。しかしどうか、そのような私たちが本当にあなたの民として愛され持ち運ばれていることを聖書から聞くことができますように、私たちの信仰生活を励ますように、すべての地上の生活を終えてあなたの身元に移された兄弟姉妹たちが、まことにあなたに信頼して生きることが幸いであることを証しして、ハレルヤという力強い賛美の声を上げていてくれることを聞きながら、どうぞ私たちもこの地上であなたの皆を称える生活をたどっていくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。あなたが私たちの命を好ましいものとして持ち運んでくださっている、そのことを信じるときに、私たちには力が与えられ、愛するべき愛を行って生きていくことができるようにされることを聞かされています。どうぞ十字架の上を見上げながら、あなたがどんなに深く大きな愛をこの世界の上に注ぎ、私たちに注いでくださっているかを日々聞くことが許されますように、そしてあなたの愛に支えられながら、私たちのしばしば冷え込んでしまう愛をもう一度温め、あなたの民としてのふさわしい理由を取らせてくださいますようにお願いいたします。あなたが愛してやまない一つ一つの魂が、その幼い小さい時からこの地上の 一番最後の時に至るまで、どうぞあなたが生きようとおっしゃってくださり、またその背を喜んでくださっているその光のもとに置かれて歩んでいくことが許されますように。あなたが私たちをそういう命に満ちた世界の中に置いてくださり、命の営みに仕えて生きるように、それぞれの立場での務めを与え持ち運んでいてくださることを感謝いたします。どうか私たちの手の技を祝福し、あなたの愛の力で私たちの行いを前へ前へと推し進めることができますように。どうぞあなたが御言葉をもって私たちを導き、支え、励まし、慰めてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。